公明平塚、石田美幸議員。各エリアの魅力アップで、さらに住み続けたい町、平塚へ。問い、湘南海岸公園竜城ヶ丘ゾーン整備管理運営事業は、当初から我が会派が要望してきた、誰もが海と親しむことができるユニバーサルデザインの公園として、どのような環境整備や取り組みをしたのか伺う。市長、誰もが気軽に海に来られる公園とするため、設計を進める段階で、障害者関係団体と対話し、展示ブロックやトイレの使用など様々な意見をもらい、国の都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインに則ったユニバーサルデザインの公園としている。具体的には、車椅子やベビーカーへの配慮として、エントランス棟にはエレベーターを設置して、屋上の眺望を楽しめるようにしているほか、園路の幅を広げ、各施設にはスロープで段差の解消をしている。問い、神奈川大学湘南平塚キャンパス跡地利用について、令和6年5月に川崎競馬を主催する神奈川県川崎競馬組合を優先交渉権事業者に選定したと発表されたが、本市としてどのようなことが期待できると捉えているか伺う。市長、神奈川県川崎競馬組合は、県及び川崎市が設置した一部事務組合のため、安定的で長期的な利活用が可能な事業者だと考えている。また、今後示される提案が、土屋地区の豊かな自然環境を生かし、地域の活性化にも資する利活用につながることを期待している。問い、平塚市行財政改革計画2024-2027には、行政手続きのオンライン化が記されている。市民相談のオンライン化への考えを伺う。デジタル推進担当部長、様々な理由により、来庁が難しい人にとって、場所や移動などの制約がないオンライン相談はメリットも多く、市民の利便性向上につながるものと考えている。今後は他市の事例なども参考に、相談の種類や実施方法などを検討していく。問い、少額でネーミングライツの募集を行っている自治体もあるが、本市の見解を伺う。企画政策部長、財源確保の効果以外にも、市民サービスの向上や地域貢献など、契約金額だけでは測れない効果もあると認識している。他市の導入事例なども参考に、本市でも研究、検討をしていく。問い、職員のワークライフバランスを推進するためには、職員から意見をもらうのも良いと考えるが、見解を伺う。総務部長、育児休業からの復帰の際に、ワークライフバランスの実情について意見交換を行う座談会を行っており、職員から直接意見を聞く機会の一つとしている。その内容も参考に、研修などの機会を作っていきたい。問い、困難な問題を抱える女性への対応と、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行を受けて強化される点を伺う。市民部長、これまでも女性相談支援員が必要な支援制度の案内や、手続きに関する窓口へ同行するなど、相談者に寄り添った支援を行ってきた。女性支援新法の施行に伴い、さらに幅広い相談への対応が求められることから、これまで以上に関係機関との連携を強化し、女性相談支援員のスキルアップを図ることで、包括的な支援ができるよう取り組んでいく。